STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はビラトリ町の茅野茂二部谷アイヌ資料館館長茅野史郎さんです。今日の放送はレッスン17疑問詞4ふんな誰その2です。
イランカラプテ、おはようございます。茅野史郎です。
イランカラプテ、
おはようございます。 STB アナウンサーの宮田愛子です。今日もアイヌ語ラジオ講座がスタートしました。講師は茅野史郎先生にアイヌ語を教わりまして、私宮田愛子とその茅野先生の奥様の智子さん、そして川上雅史さんと一緒に勉強を進めてまいります。さて、もう7月もだいぶ経ちまして暑くなってきましたね、
はい。そうですね、まあ夏と言いますとですね、アイヌ語の中で面白い名前のついた魚が実はあるんですよ。
魚、
はい、サキペというんですけどもね、これはちょっと語源分解をしますと、サクイペまたはサクエペというふうな表現がされるんですけども、まあ、普通はサキペというふうに言われます。これは夏の食べ物ということで、マスなんですよ。マス、鮭とかマス、そういうものがあると思うんですけども、焼き串にして焼いて食べたり、あとは鍋物っていうのかな、マス汁というのかな、そういうふうに食べたそうです。昔ですよ、我々の時代はもうスーパーから買って食べてますから、昔々も100年も昔でしょうかね。まあ私の、父方のおじいさんは、本当は禁じられてたけど、マス取ったり鮭を取ったりしたわけですけども、まあ結構古い時代だと思いますね。
夏の食べ物イコールマスというふうに、
まあアイヌ語から考えるとそういう名付け方がされてますね。夏の食べ物というような名前なんですよ。まあ、サクイペっていうのは、サクっていうのは夏ですね、イペっていうのは食事をするという意味です。でそれがくっついて発音されるとサキペというふうに発音されるので、夏に食していたものというふうにその魚に名前が付けられたというふうに言えますね。
それではお勉強を始めてまいりましょう。今日はレッスン17疑問詞4ふんな誰その2です。テキストをお持ちの方は10ページをお開きください。それではまず例文です。
はい、それでは例文を紹介いたします。あの人は誰ですかという言い方ですね。まず私が2度発音いたします。トワンクルフンナアーン、トワンクルフンナアーン。それでは皆さんも一緒に発音してください。私が先に発音いたしますので、練習したいと思います。トワンクルフンナアーン、
トワンクルフンナアーン、
トワンクルフンナアーン、
トワンクルフンナアーン。
はい、それで答えの一つ目なんですけども、まあ、あの人は貧乏人です。まあ、こういう例文がいいか悪いかはちょっと別として、アイヌ語辞書には出てますので、それをちょっと紹介させていただきます。トワンクルアナックネウェンクルネ、トワンクルアナックネウェンクルネ。はい、それでは皆さん一緒にやっていただきます。トワンクルアナックネウェンクルネ、
トワンクルアナックネウェンクルネ、
トワンクルアナックネウェンクルネ、
トワンクルアナックネウェンクルネ。
二つ目の例文に行きます。あの人は狩りの下手な人です。レッスン16では狩りの上手な人という例文でしたけども、このレッスン17では逆の例文を出しています。トワンクルアナックネイペサククルネ、トワンクルアナックネイペサククルネ。それでは皆さん一緒にやっていただきます。トワンクルアナックネイペサククルネ、
トワンクルアナックネイペサククルネ、
トワンクルアナックネイペサックルネ、
トワンクルアナックネイペサックルネ。
皆さん上手ですね上手だったと思います。ちょっと1回目と2回目ちょっと発音違ってましたけどねイペサックルとイペサックルっていう風になってましたけども、まあ多分両方発音すると思います。3つ目の発音いきます。あの人は外国人ですという例文ですけども、レッスン16ではですね、 フレシサムという例文だったと思うんですけども、この親もしるんくるというのも外国人という意味で使います。それでは私がまず二度発音いたします。トアンクルアナックネ親もしるんくるね、トアンクルアナックネ親もしるんくるね。それでは皆さん一緒にやっていただきます。トアンクルアナックネ親もしるんくるね、
トアンクルアナックネ親もしるんくるね、
トアンクルアナックネ親もしるんくるね、
トアンクルアナックネ親もしるんくるね。
4つ目の例文になります。あの人はサマーユンクルです。このサマーユンクルっていうのは伝説に登場する主人公の名前なんですけども、大抵悪い役で出てきます。ですからレッスン16の、おきくるみとサマーユンクルっていうのは物語の中ではついになって出てきまして、おきくるみがいい人でサマーユンクルは悪い人という、そういう役柄になってます。まあ、このサマーユンクルっていうのも神様ですので、まあ神様を目の前にしてあの人はサマーユンクルですという例文が適当かどうかというそういうことはちょっと横に置いて一応アイヌ語で練習してみたいと思います。あの人はサマーユンクルですという例文ですね。トアンクルアナックネサマーユンクルね、トアンクルアナックネサマーユンクルね。はい、それでは皆さん一緒にやっていただきたいと思います。トアンクルアナックネサマーユンクルね、
トアンクルアナックネサマーユンクルね、
トアンクルアナックネサマーユンクルね、
トアンクルアナックネサマーユンクルね。
続いて単語です。
はい、それでは、一つ目の単語ですね。アナックネ、
アナックネ、
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 何々はという意味の副助詞です。
二つ目になります。アン、
アン、
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 何々ですかという意味の自動詞です。
三つ目になります。イペサックル、
イペサックル、
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 狩りの下手な人という意味の名詞です。
次の単語になります。ウェンクル、
ウェンクル、
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 貧乏人という意味の名詞です。
親もしるんくる、
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 外国人という意味の名詞です。
くる、
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 人という意味の名詞です。
サマーユンクル、
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 サマーユンクルという意味の固有名詞です。
トアン、
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 あのという意味の連体詞です。
ね、
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 何々ですという意味のである動詞です。
ふんな、
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 誰という意味の疑問代名詞です。代わってアイヌ語の解説です。
はい、それではテキストの11ページをご覧ください。レッスン16のタアンクルがこの人という意味なのに対してトアンクルはあの人という意味になります。話してと尋ねる人の位置や距離でこの人とあの人と使い分けます。皆さんもぜひ使ってください、
はい、これは本当に単純に日本語のこの人とあの人っていう、もう距離感と一緒でいいんでしょうか。
そうですね、やっぱりこの人は近いですけどあの人はちょっと距離がありますよね。
ちなみにその人という意味はあるんですか。
その人という場合はね、トアンクルというのはあの人というふうにも使いますけども、その人という意味にも使います。ですからトアンという言葉自体があれとかそれという意味なんです。ですからターンの場合ですとこれという意味ですけども、そういう違いはあります。これはもうアイヌ語でもきちっと区分けというか表現方法が決まってますので、その、定めに従ってというか決まりに従って使ってください。
てアイヌ文化の紹介です。
はい、それではアイヌ語の謎などの17回目です。まずアイヌ語でですね、問題を出します。その後日本語で紹介しますけども、イワンコタンカマハウェヘアヌプヘマンタアン、イワンコタンカマハウェヘアヌプヘマンタアン、日本語ではですね、6つの村を越えて声の聞こえるものなーに、6つの村を越えて声の聞こえるものなーに。実はこの6つという数字はですね、アイヌ民族にとっては無限大に近いあの数字なんですね。ですから、まあ、シネプ、トゥプレプ、イネプ、アシクネプ、イワンペ、アラワンペ、トゥペサンペ、シネペサンペ、ワンペ。まあ、これは1つ、2つ、3つって10まで数えたんですけども、イワンという6つ、まあ、6つって6個と言えばイワンペというんですけども、イワンという言葉は片手で数えられない数字ですので、大きいという意味もあるんですね。ですから、このイワンコタンカマ、ハウェヘ、アヌプ、ヘマンタ、アーンというのは、単に6つという数字ではなくて、遠くの村まで聞こえるという意味なんですね。ですから6つの村も超えて、もうかなりの広い範囲に聞こえる声は何でしょうかという問題ですね。それでは宮津さん、わかりますかね。
要するに声が大きいとか声がよく通るっていう意味ですよね。
そうそうそう、そういう意味です。そういう意味ですよね。何でしょう。
これは動物ですか、またも ものだったりするんでしょうか。
そうですね、近いですね。
あら、
これは、まあ、鳥の声なんですけどね。
あ、
鳥の声でよく通る声っていうのは聞いたことありますか。
うちの近くではカラスしか鳴いていないので、はい、
まあ、リスナーの方のためにですね、答えをお教えします。これはカッコウの声ですね。カッコウの声、よくカッコ
ウ、カッコウ響きますもんね。
あのアイヌ語ではカッコって言います。あのカッコウの、アイヌ語名ですね。カッコ。
あ、じゃあアイヌでも一応カッコというふうに聞こえているんですね。
まあ多分そうでしょうね、きっとね。
英語だとあの、
ま、
ワンワンがバウバウに聞こえてたりとか、意外にこう違いがあったりするんですけど、
まあ多分そういうふうには聞こえてたと思いますね。この名付け方から考えてカッコっていうふうに言うんですけどね。まあこのカッコっていうのはいろいろな意味がありましてね。このカッコウの声が聞こえると畑を耕して農作物を植えてもいいというふうに言われてます。今でもそれを信じていまして、あの地元の方はですね、あ、カッコウの声聞こえたからそろそろ畑耕してもいいぞというようなことを言ってるのを私は直に聞いたことがあります。で、まあちょっと長くなりましたけど、答えはカッコウの声ということですね。
では今日のお勉強はこれでおしまいです。来週はレッスン18、疑問詞を、船はどこからです。
水運からアンロ
ー、水運からアンロー。